こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生きからい OL ですが、自己肯定感を高めたら生きるのが楽になりましたわ。あかり、生きからい OL が自身のおさうつ休職回復の経験を土台に、自己肯定感と日常の生きづらさの関係を漫画で再出するコミックエッセイ実用書である。人の評価が過度に気になる、褒め言葉を受け取れない、失敗を長く引きずる、SNS 上の比較で落ち込むといった悩みを性格上の欠点として断じず、自己肯定感の低さと結びつけて整理する。構成の軸は受容思考解放の3つで、開末には認知行動療法の入門も置かれている。心理学の専門書を体系的に学ぶための本というより、心身に余裕がない読者が自分の反応を認識し、小さく試せる対処法へアクセスするための1冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、受容から始める、できない自分を強制対象にしない自己肯定感。本書の第1章が置く受容は、自己肯定感を能力、成果、前向きさの量で測らないための出発点である。自己評価が低い人は、失敗、不得意、他者からの否定的な反応を自分全体の価値が低い証拠として受け取りやすい。その結果、褒められても打ち消したり、嫌われる可能性を必要以上に恐れたりして、外部の評価に安心を委ねる循環が生まれる。本書はそうした反応を単に自信を持てばよいと処理せず、まず現状の自分を認める必要がある問題として扱う。ここで言う受容は、改善を諦めることではない苦手さ、不安、失敗の経験があっても、それだけで存在価値まで失われるわけではないと切り分ける態度である。著者が紹介する日々のできたことに注意を向けて自分を褒める考え方も、この切り分けを日常に定着させる実践といえる。歯を磨く、挨拶をする、休息を取るといった行為も、達成を見落としがちな認知の偏りを補正する材料になる。大きな成功を待たずに自己評価の根拠を拾い直す点に、本書の実用的な特徴がある。次に、ネガティブ思考を検討する AB プランカードと認知行動療法の入り口、第2章の主題は、浮かんだネガティブな考えを事実そのものとみなさず、扱い方を変えることである。本書では、生きづらさを変える技法として AB プランカードが紹介され、巻末には認知行動療法の入門講座も収録されている。認知行動療法の基本的な視点では、出来事そのものが感情を一義的に決めるのではなく、その出来事をどう解釈したかが苦痛の強さに関わる。例えば、返信が遅いという事実から直ちに嫌われたと結論付けるなら、不安は強まりやすい。本書の意義は、こうした自動的な意見を責めるのでなく、気づき、別の見方や次の行動を用意する対象にするところにある。重要なのは、無理に肯定的な結論へ置き換えることではない。不確かな予測、過度に一般化した自己批判、すべきしなければならないといった硬直した考えを検討し、より現実的で負担の少ない選択肢を探すことが中心となる。漫画形式は、思考の流れを抽象語だけで説明しないため、自分の内面で起こる反応として照合しやすい。専門的支援の代替ではないが、思考と感情の間に距離を作る初歩的な足場として位置づけられる。さらに、比較で傷つく SNS 時代の自己評価、他人の断片を基準にしない視点、本書が取り上げる SNS 疲れは、自己肯定感を現代的な生活場面で考える上で重要な題材である。SNS では他者の成果、楽しそうな時間、整った外見や人間関係が断片的に可視化される。自己評価が不安定な時、それらは情報ではなく、自分に欠けているものの証明のように感じられやすい。本書は、この落ち込みの背景に他人との比較があると捉え、自分を否定する方向へ比較を使わないことを促す。比較を完全になくすというより、見えている投稿が相手の生活全体ではないこと、自分の価値を同一の尺度で順位付けする必要はないことを理解する方向である。この論点は、打ち消さや内向性を直すべき欠陥と決めつけない章ともつながる。周囲に合わせられない部分を即座に劣等性へ変換すると、自分の特徴を観察する余地が失われるからである。SNS から距離を置く、閲覧後の感情を確認する、自分にできた行為へ注意を戻すといった小さな調整は、比較の刺激を消すためではなく、評価の基準を他者の演出から自分の日常へ戻すための方法になる。本書は、情報環境の問題を個人の弱さに還元せず、比較が生む認知の負荷として説明している。そして、解放が扱う罪悪感と失敗の反価、自分を許すための現実的な境界線。第3章のキーワードである解放は、過去の失敗、後悔、他者への過剰な気遣いから自分を少しずつ離す観点である。自己肯定感が低い状態では、一度の失敗をいつまでも反感したり、断ることを悪い行為だと感じたりしやすい。そこでは、責任を果たそうとする姿勢自体が問題なのではなく、全ての不快感や対人関係の結果を自分だけで引き受けようとすることが負担になる。 本書は人に嫌われるのが怖い、失敗を引きずるといった身近な困りごとを入り口に、相手の感情、過去に起きた事実、自分が現在選べる行動を区別する必要を示す。自分を許すことは、失敗の影響を否認したり、他者への配慮を捨てたりすることではない。修正できることには対応し、すでに変えられないことまで自己処罰の材料にしない。という実務的な線引きである。不安や緊張を完全に消そうとするより、失敗しても回復や再挑戦が可能なものとして捉え直す方が行動の幅は保たれる。解放という語は柔らかいが、その内容は感情と責任の範囲を丁寧に見定める作業に近い。本書はその作業を日常で再現しやすい悩みの場面に結びつけている。最後に、当事者の漫画と複数の解決策、読めない日にも使える実践書の設計、本書の差別化要因は、著者自身の回復経験を起点にしながら、読者が個別の悩みに応じて試せる方法を漫画中心で提示している点にある。著者はうつ病による苦しい時期を経て、メンタルケアや心理学を学び、復職した経験を公表している。この背景は、困りごとを抽象的な性格論ではなく、疲弊している人の実感に近い言葉で扱うことにつながっている。ただし、個人の経験だけを普遍的な処方箋にしているわけではなく、認知行動療法の考え方も補助線として用いる。さらに、解決策を一つの正解として押し付けず、合わない方法があれば別の方法を試す余地を残す点は重要である。自己批判が強い読者ほど、実践できなかったこと自体を新たな失敗にしがちだからだ。漫画は長い理論説明を読む力が残っていない時にも入りやすく、具体的な場面から自分にも起きている反応を認識しやすい。一方でおさうつが重い、日常生活が保てない、自傷や起死念慮がある場合には、本書だけで抱え込まず、医療心理の専門家や相談先につながることが必要である。実用性は自己観察を始める入り口として評価するのが適切だろう。結論として、本書は、失敗を一つで自分全体を否定してしまう人、他人の視線や褒め言葉に強く振り回される人、 SNS での比較に疲れる人に特に向いている。また心理学の本に関心はあっても、専門用語の多い解説書を読む余力がない読者にも入りやすい。得られる実際的な利益は、自己肯定感を根拠なく自信満々になることと誤解せず、できたことを認め、思考を検討し、抱え込みすぎた罪悪感を手放すための行動として理解できる点にある。受容、思考、解放という3つの軸があるため、漠然とした生きづらさを自己評価、認知、対人関係や過去への執着といった扱える単位に分けて考えられる。類書にも自己肯定感を高めるワークや励ましは多いが、本書は当事者的な漫画表現と認知行動療法への導入を組み合わせ、日常の具体的なつまずきに焦点を当てる点で異なる。重い症状の治療指南書ではないものの、自分を責める習慣を観察し、負担の少ない方法を選び直す最初の一歩として、現実的な位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は、あかり生きからい OL ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。